何年か前だったと思いますけれども、テレ東系のドラマかな、江口洋介主演だったような気がするんですけど、ヘッドハンターってのあったような気がするんですけど、まあ、会社のそのなんか使える人間を、スカウトするヘッドハンターのまあ話なんですけど、そういう人となかなかこう会う機会っていうのはまあ普通ないのかなと思うんですけど、あるんですよ私で、これ別に自慢話でも何でもなくて、年間数名のヘッドハンターとお会いするんですね。で、まあ、多分ネット上で名前が多分広がってるからだと思うんですけど、検索すると出てくるわけですよ。私いろんなこう検索の仕方をすると、そう、この人なんかちょっと面白いの会ってみたいなとか思っていただけるようで、それで、まあ、連絡が来まして、まあ、こっちもいろんな話聞くの楽しいから、ホイホイ出かけていくわけですよ。で、大抵ちょっとしたカフェだとかそういったところで、まあ、お会いしましてお話をするんですけれど、当然コーヒー代が浮くわけでちょうどねコーヒー飲みてえなとか思うときに、そういう人からの連絡が来るととっても嬉しいですねで、それでホイホイ出かけてきまして、で、まあ、いろんな人がいますよ。もう見るからにヤバそうなね、なんかちょっとこれヘッドハンターというよりはブローカーみたいなやつとか、なんか俺どっかになんか異国の地に叩き売られるんじゃないかと思うぐらいの、なんかちょっとこうすごみのあるおっさんとか、あとそうじゃなくてすごいなんかこうスッとした OL さんみたいな、なんか本当にこの人ヘッドハンターなのかなと思うぐらいのなんか線の細いお姉さんだったりするんですけど、いざ喋ってみるとものすごいしっかりしていて、そのいろんなそのなんですかね、その会社の内幕だとか、その仮にそこに榎田新右衛門をこう迎え入れる、ぶち込むとした場合にどういう風な展開で何をどういう設計をしていくとかっていうような、そのプランニングとかって話をねしてくれるんですけど、そこら辺がね非常に面白くて、世の中にはですねいろんな人がいるんだなという、まあそういったことで、ぜひね、条件のいい、ヘッドハントのお話がありましたらいつでもお話伺いますのでよろしくお願いいたします。QAC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と、
あなたはマナと、アスカです
考えたね今一瞬
ちょっと忘れちゃって
そして、FMC 九州水前寺公園サテライトスタジオはこちらです。
キラウヤユコです、
よろしくお願いします。
お願いします。
キラウヤさんもね、いろんなとこからヘッドハントを受けてるみたいで、なんかすごい話がいっぱいあるみたいですね。
ないですよ。
私が扱っている案件は年収1000万以上の案件、しか扱っておりませんとか、そういう話とかが、あったりしますよ。
いいですね。
これで久しぶりに年収1000万以下はありませんって言われたのを、話を聞きました。心が揺れ動きましたね。でも、ね、私金で動かない人間なんですよ、と言っておきましょうさあ、今日のお便りをまず最初こちらからいきましょう、愛媛県松山市からいただきました、43歳女性の方、ラジオネームカオティック、はい、
ありがとうございます。
何ですか、カオティックって。
カオティック混沌とした、要するにカオスから来てる言葉ですね、カオティック。
多分ですよね、あんまり。
まあね、私最近カオティックなのよねとかってあんまり言わないかもしれません、
ね、言わないですよね、聞かないもんな、
毎回楽しませていただいております、ありがとうございます。詐称ですが運営募金に チャリーンとさせていただきます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうあの初めての採用のお便りでもこれで一遍で、スーパーリスナーになります。
ありがとうございます。
金で転ぶんです。
金さっき
この前から私もあのねもう河野太郎並みにあの前言を翻すんです
けど、
本当にね運営募金チャリンありがとうございます。もうあのクレジットカードもね今使えるようになりました。本当に便利になりました。ぜひ皆様も本当に24時間いつでもあのね、平日でも土日でも全然構わずいつでもどこでも、もうチャリンといけますんでよろしくお願いいたします。ところで旅館の部屋のあの部分っていいよなという、まあ、ネットのスレッドを見つけました。何、うん、だろうと思って読み進めてみたら要は旅館の和室の窓際にあるスペースのことでした、うん、ミニテーブルを挟んで椅子が2脚向かい合わせになっており、タオル掛けやミニ冷蔵庫などが置いてあるあの部分、ミニ冷蔵庫の上にねなんかあのプラスチックのあの蓋ができるやつがあって、その中にあのキリンビールかなんかのコップがあの4つばかり逆さになって入ってましてね、そういうやつですよね。確かに普通の家にはないスペースですよね。でもいいですよね。夜の温泉場とかライトアップされた湯煙を眺めつつ冷たいビールとか、そういえば旅館とか長いこと泊まっていないな、旅情あふれるトークをどうぞ。まあお便りの内容も素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
本当にもう広がりますねお便りがね。本当にこういうお便り本当にありがたいわけでございます。
お金でそんな
本当にねカオティックさんさすがです。本当にね、いい人生を歩んでこられたんだと本当に私推察
申し
上げたいと思いますけどもね。木村さんどうですかこの、 あの旅館のあのスペースはお好きですか。
いや綺麗なところとなんかそうじゃないところがあるじゃないですか。
汚いところは聞いてませんよ。そう基本綺麗なところということでお話ししていって、
新築物件だったらいいけど古いところは古いじゃないですか。
古くたってさ風情があるじゃん。こうその窓から見た風景とか、あそこでこうなんかほてった体をこうちょっとねこういう冷ましつつ、そのそれこそその冷蔵庫からキリンビール中瓶かなんか取り出してですよ、おいでこう栓抜きでコンコンとこう王冠のとこ叩いてですねスポンと当てて、おいでこれでシュワーって感じでこうねこうやるような、どうですか。いいんじゃ。あそこの場所のことなんていうか知ってますか。あれは広縁って言うんですよ。広縁、
漢字どんな字ですか。
広い縁側です。あそこってもともと廊下なんですよ。
あ、そう
でしょうね。廊下みたいなとこですよね。
廊下でもともとそこに障子があって、障子で仕切られていて、で部屋ごとのこう行き来ができるようになったのが広縁なんですよ。それをこう部屋ごとに仕切っちゃって廊下の部分を区切っちゃって、で余ったからそこをなんかこうじゃあテーブルでも置こうやっつって、そうなったっていうのがまあその始まりですけどね。まあだからまあ広縁がもともと廊下だったんだけど、そっち側が廊下として使われなくなったんで別の反対側に扉がついて、そっち側に本当の廊下が今あるという作りです。だからもともとはないんですよ。だから元々は広縁しかないっていうか、あそこを通路とする古い旅館なんか本当そうですよ。だから今だに、というね、和風旅館、そして旅情あふれると。最近旅行とかしました皆さん。まあ、今このね COVID-19 のこのご時世ですからなかなか難しいかもしれませんけれど、木村さんは旅行はあれですか、関西にこっち来たぐらいですか。
そうですね、それぐらいじゃないですか。もう全然行ってないですね。
まあ、かといってねこっち来たってこの FMC スタジオ の, があの合宿場代わりになっていますから旅情もクソもないと思いますけど、なんかねこう旅情あふれる最近、まあ、ここ一番最近で行ったなんか旅館とかの話とかってないですか。なんか
ここ最近っていうのがもうないからですね。
いや、まあ、でも何年か前でもいいですよ。
でもその広縁でしたっけ。
広縁です。
はい、広縁でそんなくつろいだ記憶はないですね。
ああ、
もうあだって別にね、あの、はい、ただあの涼むぐらいじゃないですか、冷たい風とか。
そう、その涼むのがいいじゃんと。俺披露宴で寝たこともあるけど、披露宴に布団敷いてなんかここで寝た方が気持ちいいとか。
あ、確かに。
あとなんすかね、今でも和風旅館ってあの最近泊まってないな、全然泊まってないですね、
うんうんうん、
だから畳敷きのところっていう、まあその和室のある、まあ、ホテルも含めて
最近泊まりじゃなくてもその食事と温泉だけでお部屋もちょっと貸してくれるとかはありますね、
日帰りでね、
うん、それも増えてるかも。
あそこのあのなんか池田の奥の方にあるあの不使用温泉、不使用閣とか今やってますよね、
はいはいはい、
それね、一回行ってみたいなと思ったんですけどね、なかなかね近いと逆に ね、なんかねこう中途半端よね、まあまあ中途、そういうこと言っちゃいけませんね、あの不使用閣も頑張っていらっしゃいますけどね。というね、あの FMC ではかつてあの毎年熊本であのみんなで行こうツアーというのをやっていて、大体秋11月ぐらいだったんですけど、まあほぼスタッフ全員で行くんですよ、車何台かで便乗して、それで行ってた場所があの阿蘇、南阿蘇に、タルタマ温泉というのがありまして、そこに1軒だけ旅館があるんですよ、山口旅館というのがあって、でそこでも毎年あのどんちゃん騒ぎをして、でそこで番組も収録するんですけど、で今ねそれあの山口旅館があの熊本地震とその直後に来た土石流で、あのもうほぼほぼ壊滅状態になってしまいまして、まあ、そこからね今立ち直ろうと今必死になっていろいろなさってるんですけど、まあまだまだその旅館としてはあの確かあの温泉は復活してるのかな、一部はそのお風呂としては、だまだあのお客さんが泊まれるような状況ではなかったような気がするんですけど、まあ、あのそういうようなものがあって、でそこに行ってっていう、だからそれが一番あの旅情をこう味わっていた出来事というか、まあ、行事だったんですけれど、まあまあそれが今、ないので、だからこの、まあ、何にせよこの COVID-19 が本当に邪魔くさいですね、本当にね、こいつさえなければね、いろんなことができるのにっていうね、まあそう言いつつあの榎田信右衛門に限って言えば大抵のことはやってるんで、あの気にせずやってるというのもいまして、まあね、そのね、飲食店飲み屋さんはね、あのやっちゃいけませんとかって言いながらやってる、あの頑張ってるお店もいくつかあるわけで、そういうところに行くとあのニコニコして飲んでる榎田信右衛門の姿をこう 見かけることができるかもしれないという、重曹あたりに行くとよくいると言われている。なぜこう歩いていけるんで、とても良いですね。で、それであの西中にもちょっとずつ今あの店が復活し始めました。
あ、そうですか。
もうあの耐えきれないと、もう
まあまあね、
これ以上自粛していられねえ、潰れるっつんで、もういよいよもう開けるっつって、罰金を払ってだって開けるぜっていう根性のある店がどんどん増えてるんで、とても良いことだと私は思いますけど、まあそういうことをね、他の地上波で言ってみな。言えねえだろうっていうね。
披露宴よりからですよ。
はいはいはい、なんすか、話戻しましたね、急にね、はい、なんすか、
あのすいません、はい、あのちゃぶ台じゃなくて何でしたっけ、あの台は、
ちゃぶ台っていうのなんすか、ちゃぶ台が何、
応接間で、あの
応接
ちゃぶ台じゃなくて何ですか、
何普通の
あのほら座敷、あ、そうです、
テーブルじゃない、
普通の、はい、テーブルがありますよね、
あのありますよね、普通、
はい、よ四つ足の木のテーブルが、
まあ、大体テーブル四つ足が多いと思うんですよね。
その上にほらあの、お菓子が入ってるじゃないですか、あの、お茶受けとかが、それが楽しみですね、
確かに、
何かな、
ね、
だから地元のまんじゅうとかね、
そうそう、蓋を開けてね、何かなっていうのね、そう、
菊池温泉に行けばね、松風が必ず置いてあるわけですね。
本当だ。
で阿蘇の旅館に行くとね、阿蘇 あの南阿蘇の行きますと銅線灯があったりしましたね、そういうのが、私基本好きなんですけどね、そういうのね、
たまに外でもあるじゃないですか、そのお菓子が。
まああるね、まあ外れっていうかね、
ありますよね、
外れっていうかね、なんかつまんない菓子がある、あのもうどこにでもあるような、なんか なんだこのまんじゅうみたいなやつは、なんかあつまんないなとか思って、こう、まあ、あこれ初めて来るなとかっていうのはある、
あそうそう、
なんかこう味噌まんじゅううまそうだねとかって、そういうのはありますけどね、
そういうのが楽しみですね。
ああ まあね、こうあの旅館でね、中井さんがこうお茶を入れてくれてね、うん、でも遠いところ大変だったでしょとかっつって、で心にもないこと聞くんですよね。
でも最近お茶入れるいないでしょ、中井さん。
いや、だから旅館による。だから今あの
私あんま見ないんすよ。
あ、安いとこ行くからだよ。
安い、高くてもないですよ、そんな。今なんか、
いやいや、高いところはあるよ絶対、うん、高いところ荷物持ってついてくるもん、ちゃんと。で、ね、鍵まで開けるものだって、うん、普通、うん、
荷物持って、
うん、もう今ね、あのフロントでね、あちらの部屋になりますので、どうぞあちらの方から行かれてくださいとかって、そういうのはだいたい安いところです。はい、で、あのちゃんとしたところはもうちゃんとあの中井さんがもうあの着物着た人がついてきます。
絶対違うな、それは。それはちょっと違うな。
あのドラマ女将三代女の戦いとか見るとそういうのが出てくるじゃないですかね。
それ古いっすよ。古い。
あ、そう。
あの古いです。
昔高橋由美子がやってたんですよね、あれ最初ね。
あ、やってましたね。
やってましたけどね、はい。というまあね、旅館で一回働いてみたいんですよね。
あ、わかります、それ。
なんかね、あのできればね、あのちょっと中ぐらいの大きさ、 あんまりちっちゃいと、はいはいはいはい、なんか人間関係ちょっとなんか濃密そうだから、なんか中ぐらいだとなんか3階で働いてる人初めて会うなみたいな感じの、あのぐらいの感じの、空気感で、
確かに、
ね、でこうそこそこマイクロバスかなんかで団体が来るようなところに、あの俺がこうあのハッピーを着て
ね、
あの「いらっしゃいませ」とかっていうね、あの「遠いところ大変だったですね」と「どうぞ、あのこちら、こもう靴はもうそのままで、そのままでどうぞどうぞ」とかって、そういうような感じの、そういうのやらせると意外とうまいんですけどね、私ね。でこう苦情とかも聞いたりしてましたよね。なんかあの番頭さん、番頭さんちょっと困るよとか、なんといかが出しましたと、申し訳ございませんって心にもないけど、すっごいあのもうあの心から謝ってるように謝ると、全然心入ってないんですけどね。そういうようなことができるという。あと最近やっぱ
大旅館のスリッパ嫌ですよね。
え、何ですか？
大旅館のスリッパ。
はい、わかります。この転びやすいですよ ね、 あれね。
大旅館のスリッパ意味がわかんない。
だから最初履いていくじゃないですか、そこに。
だからズルズルズル。
いや、
あとお風呂に行ったら違うスリッパが置いてあるじゃないですか。私絶対このスリッパじゃないぞっていうスリッパが置いてあったりする。
そうですね、確かに。その誰が履いたか分かんないやつが気持ち悪いってこと？それはね、確かにね、あの水虫の人もいるだろうからね。
やだね。
やだ、もうやだ。
それだったらもうその自分のスリッパも着替えるところのザルかなんかに入れとくしかないじゃん。それはもうそこまで言うんだったらもう、
ね、そうなんでしょうけど、なんかああいうのも嫌ですよねって、大旅館は。
いや、大旅館に小旅館だってそうだと思うぜ多分。
あれ小旅館で大体お風呂ってあんまり重ならないじゃないですか。入ってたらちょっと私あの引きますよ。
いや、そう、
時間、さあ時間
場所によるな、それ。
あと貸し切りとかもあるじゃないですか、小旅館だと。
貸し切り今のね、
まあまあね、家族湯的に使えるやつとかね。
そうそうそうそう、だからあんまり大旅館行かないな、そういえば。
め
ん
どくせえ女。
ひでえな、ひでえな。
別にどうせ風呂で洗い流すんだからよかんべえ。もうあの、
いや、洗い上がった足がまた汚れるんですよ。
ああ、いや、もうしたら部屋でアルコールかなんかシュッシュッとやれば、もうそれで OK よ。全然旅情あふれねえじゃないか、さっきからトークが。もう、次いきます。佐賀県佐賀市43歳行政書士、ラジオネーム大バカ森食堂の思い出。
ありがとうございます。
ナレーションからいかなきゃいけませんか、これは。紅白たる太平洋。もうここで分かるやつは笑うんですけどね。紅白たる太平洋、そこに点在する幾多の島に、かつて日米両軍の凄惨な死闘が繰り返された。洋上に孤立した島に立てこもる日本軍守備隊が常に同じ宿命をたどったのは全員戦死、玉砕とはすなわち非常無残な皆殺しの戦いである。そして北太平洋のアリューシャン列島に昭和18年5月29日アッツ島守備隊2400名が玉砕した。それよりさらに東に120海里、キスカ島に立てこもる5200名の将兵もやがて同じ運命をたどることは避けるべくもなかった。 素晴らしいですねまあこれ別に書いてなくても覚えてるんですけどね、1965年東宝作品、丸山誠二監督作品ですね、QIC リスナーなら誰もが知っているおなじみ太平洋奇跡の作戦キスカのオープニングナレーションです。もしこの作品をリメイクするとしたらキャスティングをどうしましょうね。ささみんなで考えよう。この同じような話は今まで5回ぐらい来たことあると思うんですけどそれでも採用してしまうというですね、ことで、どうですか皆さん、もう今までキスカはどうですか、30回ぐらいご覧になりましたか、あなた班さんはどうですか。
いや、初めて、
キスカって名前聞いたことありますか。キスカ、
いや、キスカ島ですか。
キスカ島です。
いや、あんまり
知らないですよ、師匠、そんな若い子に言って。
昔花王の殺虫剤キスカっていうのありましたけどね。
知らない。
あ、そうですか。
ありましたよね。
エトナさんはもう
知らない、絶対知らない。
いや、ところがなんとなく知ってるそうな感じなんですよ、この人は。
え、嘘、マジで。
この方はなかなかなもんでございましたね。
知らないですけどね。
あ、そうですか。
ほら
あのアリューシャン列島というのはご存知ですか。
は、知ってます。
知らないよ、それ。すげえ。
アリューシャン列島は一部もちろんそれはアメリカの領土だったんですけども、そこのその島、アッツ島とかキスカ島っていうのを日本軍が占領していたわけですよ。まあ言ってみればアメリカの領土を直接占領したという心理的効果というのを狙った作戦ではあったんですけど、ところが占領した後になんだかもう軍事的価値がなくなってきたもんで、アッツ島はもういいやっつって、もう死んでって言ってそれでみんな死んでもらっちゃったわけですよね。それで玉砕ということで2400人というか、で今度その隣のすぐ隣にあるキスカ島ももういらねえやってことになっちゃったんですよね。それでじゃあそれをどうするかって、これむざむざこの5200人殺すのかと、でそんなことがあっていいのか、いやいかんというふうにこう山村総が言うわけですよ、でこれまた誰が主演かっていうと三船敏郎なんですけど三船敏郎が大村少将という名前になってます。本当はこれは木村少福という、木村さんという人が本物で、これまあ一応実話を元にした話で、この映画では日本海軍しか出てこないんですけど、実際キスカ島にの守備隊っていうのは海軍と陸軍 の連合でやってたところなので、陸軍もたくさんいるんですけど、まあ、この映画ではもう海軍の話になっちゃってるんですけど、でその船で助けに行くぞってことになって、その司令官をやってるその一番偉い人が川島中将という人がいて、これが山村壮という人がやってますね。これ1968年のアメリカ映画トラトラトラで、山本五十六の役をやっているのがこの山村壮なんですけど、まあこの三船敏郎と山村壮が大体代わり番号に山本五十六とかの役を大体やってまして、大体この2人いつも出てんですよ、一番偉い人の役で、で先に潜水艦に乗ってキスカ島に潜入して、その救出部隊が来るよっていうのをその打ち合わせをするために潜入する、国友大佐というのがいて、これが中丸忠夫という人がいまして、これはキーハンターとかいろいろやってて、後に特撮ものでもいろいろ出てきて、いろんな隊長だとか、あるいは嫌なやつとか、いろんな、この人は本当善玉と悪玉を本当に両方うまい具合にやり分ける見事な俳優だったんですけど、そして、この三船敏郎を演じるこの大村少将をこう補佐する、玉井中佐というのがこう稲葉義雄という人がやってまして、これも七人の侍の中の一人でございまして、そして、この三船敏郎が乗っかる、この軽巡洋艦が出てくるわけですけども、その船の艦長が田崎潤というね、東宝映画例えば何ですかね、海底軍艦の豪天号の艦長をやっているのがこの田崎潤で、後に、NHK の連想ゲームで声のでかいおじいさんというのはこの田崎潤だったわけでありますけども、そしてあと、福本翔尉というのが出てきまして、これはまだ若いんですけどね、気象班長、要するに天気を見る人で、でこの作戦キスカ島に潜入するためにはどうしても濃霧、霧が必要であると、で霧の中を行かなきゃいかんと、で本当に霧が出るのかどうかっていうのをこの福本翔尉がその目がこう非常に重要になってくるわけです。 これを演じてるのが、アタックチャンスの、児玉清さんが、いやまだ若いんですけどやっていたというですね、他にもいっぱいこう出てくるわけですけれど、ではきらびやこさん、この大村少将今だったら誰にさせますか？三船敏郎の役を。今いないよね、渋いのね、あの司令官っていうなんか器の役者っている？今なんか
いないですね。
なんかほらもうあの便利だから役所広司がやたらと使われてるじゃないですか。
そうですね、
ねえ、役所広司ぐらいでしょ、顔がそういう顔って。なんかあの昔風の
でも堤真一だったらいいかな。
堤真一、
渋いですよ。
でも堤
真一、じゃあもうじゃあこの一応じゃあなんだろう、この戦争ものの流れでもしも行くのであれば、安直ですけど、もう渡辺謙でよろしいじゃないですか。
渡辺謙
大村少将、
渡辺謙ね、
もう玉砕してもらいましょう、伊予島のように。
あ、渡辺謙も年齢的に言うと多分もう川島中将あたりの方がいいと思うんですよね。だから第五艦隊、右五艦隊と揶揄されておりますとかっていう話になってくるんですけど、で、知っているっていうあのそういうセリフが出てくるんですけど、今日はあのキスカを知ってる人だけにあの的を絞ってお送りしています。あのいっぱいあのセリフを散りばめていきますけど、知らない人はどこがそれなのかがわからないと思いますけど、1時間でやれとかね。あの、何ですか、はい、エトナさん。
あの人、
誰ですか？
やばい、
何をやった人とか、
名前ど忘れしちゃった。
何出たとかでもいいですよ。
あのお父さん、ソフトバンク白いの、
ああ北王子金
也、よくないですか？
北王子金也もジジイすぎるな。
ジジイすぎますか？
それはもう、それはあれですよ、もうあのあれだ、軍令部総長志村隆のランクですよ。
あ、なるほどね、そうですね、
だからもう川島君やってもらおうっていう、そのあの連合艦隊には話をつけておしておくって、そういうセリフをあの北大路欣也が、徳川家康ですっつって出てくる、それでやってもらうという。もうだから軍令部総長は北大路欣也決まり、これいきましょう。問題はこのね、あの軍令部作戦部長なんですよ、西村光がやったんですけど、すんげえ意地悪い役で、この作戦をもう最後まで反対するやつなんですよ。もうあのもうね、あたら戦力を減らすということは策として下の下だとか言いながらあのもうともかく反対するんです。冷たいやつなんですけど、これ誰がいいですか？これ悪役で誰がいいですかね。性格の悪そうな親父。
性格が悪そうな
顔に出てないと思う。性格が悪そうな、
いかにも、
いかにもね、
いかにも、
前だったらね、遠見とかでよかったんだけど、遠藤健一とか、今遠藤健一もう寝るのだとかって言っちゃってるからダメだ、もう全然ダメだもん。
路線ちょっと可愛く
な
って
る。悪いやついないでしょ、今悪い顔のやつが。もうあの、
古田新太はちょっと違うか。
古田新太ちょっと、まあ悪かないけど、
ちょっと滑覆がいい？何？違う。
まあまあ、古田新太でも悪かないけど、ちょっと肉つきすぎじゃね。もう、
なんかちょっとあれですけど、ダンタさん、ダンタ康則さん、あのあたりどうですか？
悪くはないですね。あの神経質な感じを出せば、
そんな感じ。あーはーは
ー。ちょっといただいておきましょうか、それ。福本翔尉はね、ちょっと若くないとダメなんですよ。だから今まだ20代半ばから後半ぐらいだと思うんですよね。30いってるかいない、いってないかぐらいなので。
ええ、
別にあのジャニーズ系とかでもいいですけど、別に誰かいますかね、分か
る。松坂桃李。
松坂桃李、はあ、はあはあはあ、いいね、
いいですね。
いいね、
いいですね。
ああ、松坂桃李で、そうね、司令官、霧は3日と持ちませんっていうふうに言うんですけどね。ね、こう、そうですね。あとあの秋谷司令官っていうのはキスカ島にいる司令官で、あの藤田進っていうのはあのウルトラ警備隊の参謀とかやってる人なんですけど、もうあの黒澤明の作品には必ず出てくる四角い顔の人で、 どうですかね、あまりにも残酷だからねっていう言い方をするんですけれど、この藤田進む、もうなんか真面目一筋っていうような、あの、まあ、どちらかとちょっと じいさんですよ今。
じいさん
っていうか、まあまあ50、60ぐらいの俳優でいないですからね、なんかね、真面目っていう感じの、もう堅物っていう、もうなんか、あの、もう面白いことの一つも言わないような人ですよ。なんかいないですかね、そういう。
60。
なんか本当に今役者のさ、50代60代ってそう薄いよね。なんかものすごく薄くない、なんか今。だからあの何、やっぱあの TBS の日曜劇場とかさ、その演劇界とか歌舞伎界から引っ張ってくるよね、だからね。
そうです ね
歌舞伎界でいないですかね、歌舞伎界で、
真面目そうな50、60、
いないな。そういえば香川照之とかどこか入れられねえかね、香川。
そう、そこなんですよ。
ああ、
なんか香川照之どれ、
逆に秋田に司令官をさせてみたらどうだろう。もうひたすら硬い、なんかこう、
あ、この人ね、あ、いいかもしれないですよ。
あ、
この人でも悪役とかできる、
うん、え、何が
香川照之さん。
あ、もう悪役は、
ね、ですよね。ま
あ、ただこれ、あの、秋田の司令官は悪役じゃないですから。
あ、違うから、ね、
これはも
う
ただ真面目な、あの、
うん、
ええ、もうできてきたですよ、ええ、あ、だから川島、さっき川島中将出てないよね、まだね、山村荘のところは。それが香川照之じゃない。で、何で大村少将が、何、今のところ堤真一が出てるんですけど、堤真一か、あ、館長もらうぞって言って、全身競争っていう、ね、そういうふうにやるんですけど、どうですかね、
50代ぐらい。
まあでもね、でもね、あの、これ三船敏郎はすごいこう七三にかっちりポマードでこう、うん、あの、かっちりした感じの、うん、あの、スマートな司令官をやったんですけど、本物は違うんですよ。本物の、あの、木村正福っていう人はボサボサで、ひでもじゃだったんですよ。それで、あの成績も悪くて、海軍兵学校ドンケツで出たような人なんですよ。で、戦争が終わった後に、あの、郷里に帰って、そこで印刷工場っていうか印刷屋さんを、あの、始めて、うん、でそれでずっと真面目にこう働いて、まあそのまま死んでいった人なんですけど、で家族が、あの、こういうすごいことをやったっていうのは知らなかったっていうぐらいの人で、
なるほど、
いつもあの休みがあると焼酎飲んで寝てるだけの、あの、おっさんだったというふうに思ってたら、東方から突然なんか脚本家とかがやってきて、監督とかやってきて、あなたのお父さんを映画化したいので、あの、話を聞かせてくださいって言って来て、たまげたっていうのが、まあ、まあ、実際のところなんで。
でもいいですね。
でそうなると堤真一を逆にこうひげもじゃにさせてですよ、ちょっと、
うんうん
う
ん、
ね、そうするとね、なんか、あの、ちょっと感じが出てくるかもしれないです。なんか、あの、風采の上がらない役も堤真一でやるじゃないですか。まあ、なんだっけ、まだ俺はなんとかなだけとかって、なんか日活のやつがあったでしょ、なんか、あの、いまいち面白くなかったけど、あれみたいな感じの、まあ、できてきましたね。ぜひこれ、あの、榎田新右衛門監督作品ということで、太平洋奇跡の作戦キスカリメイク、これ、あのいろんな、ね、制作委員会にいろんなところが入ってくるかもしれませんけれど、私はあの、庵野秀明と一緒で、制作委員会の要望全部突っ張れますから、これ、あの、まず最初に突っ張れなきゃいけないのが一つありまして、女優がいません。
本当ですね、女性が、
この映画にはエキストラも含めて女性は一人も出てこないんです。100% 男なんですよ。男騒ぎの映画と言われていて、東方男優陣総出動と言われた、作品なので、だから絶対にあの女性はこれに出しません。このあの司令官が家に戻った時に「ただいま」とかって言って「あなたお帰りなさいませ」とかって「お疲れでしょう」なんてそんなシーンは入れません。 いらない。であとなんかこうあの近所の飲み屋にいてそこにこう小股の切れ上がったようなおかみがいていらっしゃいとかって、うん、そういうシーンもいらない、一切でもないので、もうそういう、 もう色気とかもあのなんかあのちょっとこうあのラブストーリー的な要素とか、うんうんうん、一切いらませんから、うん、これ、というとても大事な作品でございました。まだ見たことがないこの番組で、あのまあまあお二人はねまだ入ったばっかりですから、多分今日帰ってからあのすぐにあの配信かなんか
で、ね、
見ていただきまして、大体あの100分弱ぐらいのやつですけれどもね、これあの戦争映画なのにあの人がほとんど死なない、まあ、一部分そのなんか爆撃を受けてうわーとかっていうシーンはあるんですけど、その名のあるキャストの中であのちゃんと死ぬのは黒部進ぐらいです。ウルトラマン早田隊員の彼があの、もう傷ついて足を一本切断してるんですよ。軍医長が平田昭彦がやってるんですよね、死ね死ね団でおなじみので、あのそれで足を切っちゃって、それで片足切断してすまんことしたなっていうセリフがあるんですけれど、であの飯炊き係のところであの飯ができたぞっつって、でせめてあの私があの運びますと、あのなんかの役に立たないといけないのでっつって、こう杖をつきながら飯を運んでるんですよ。でそこであの手伝ってやろうっていう人が出てきて、でそこに爆撃が起きて、戦闘機がバリバリバリってこう機銃を撃って、その手伝ってやろうっていうおじさんが死んじゃうんですよ、かわいそうに。それでそれを見て自分はもうあの足手まといなんだっていうことでこう悩んじゃって、結局あの手榴弾で自爆して死んでしまうというのがこうかわいそうなのがこの黒部進で、もうそれ以外はもう全然死なないですから、もうあのびっくりするほど死人が出てこない戦争映画で、最後はあのスタンディングオベーションが起きたという、そういう映画でございます、年に 1,2 回はキスカを宣伝する番組、それが QIC というものになっております。もうね、すでに鉄板ネタと言われてもう散々聞いたっていうもうまたかよっていうふうにね、大思いでしょう。次は年末ぐらいにね、また行きましょうか。
3ヶ月に1回
ぐらいはやっぱ私はっきり言って月に2回は見てますから、見てますよ普通に。なんか暇だとつけてますから、紅白たる太平洋っていう、パンパンダダダダンパパパパンパンっていう、いいですね。あのダン生間先生が書きましたキスカマーチ、非常に明るい曲でございまして、ぜひご覧いただきたい、東宝 8.15 シリーズ太平洋奇跡の作戦キスカキスカキスカって3回言うんですよ本当に予告編では、あの交互期待って出てくるんですけど、もう どんだけ好きかって言ったらもうたまらなく好きなんですよねこの映画が。小学校あれ4年生だったと思うんですけど、4年生の時に初めて見てから、あのずっとですから、もう嫌いになる要素がないんですよこの映画の。だから一度でいいからこの映画を嫌いになってみたいっていう、なんかそういうあのツンデレなあのキスカファンになってみたいんですよ、慣れないというね、どっぷり使っております。本当に申し訳ございません、大部分のリスナーを置いてけぼりにしたような気もしますけど、一部のコアなリスナーだけが今盛り上がったと思う、ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいりましょう。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。